新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、干からびへと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の旅の中で。アーメン、お立ちください。賛美を歌いましょう。賛美歌の今、歌いましょう。
我らは天地の救い主。 全能の神なる神を信ず。我々はその一人を我々の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の力の神の右に座しのまれ、かしこより鍛えて、生ける者と死にかる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
もう一つ賛美歌を歌いましょう。262番。それでは購読いたします。ローマ人への手紙12章より。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。
よどい愛を持て、心から互いに愛し合い、尊敬を持って
互いに人を自分により勝っていると思いなさい。
勤勉で怠らず、礼に燃え主に仕えなさい。
望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。
生徒の入り用に協力し、旅人をもてなしなさい。
あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。
喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。
互いに一つの心になり、高ぶった思いを持たせず、かえって身分の低い者に順応をしなさい。
自分こそ死者だと思ってはいけません。
誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。
あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。
それはこう書いてあるからです。復讐は私のするところである。私が報いをすると主は言われる。
もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。
そうすることによってあなたは彼の頭に燃えた炭火を積むことになるのです。ご一緒にどうぞ。
悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。
アーメン。それでは今日も祈りの時を持ちましょう。御言葉読書に進めていきましょう。
私たちも共に心を合わせて祈りましょう。アレルヤ、天の父よ、あなたの皆を心から賛美します。あなたは私たちに道を示してくださいました。イエス・キリストこそ道であり、真理であり、命であるとあなたはおっしゃいました。私たちがあなたの御子イエス様に従っていくとき、そこに道があり、そしてそこに真理があり、そこに誠の命に至る、その道が備えられていることを感謝いたします。私たちが御子の示されたその道をたどっていくことができるように、今日購読しましたこの詩をもっても私たちをあなたが導いてくださるように、私たちが兄弟愛をもって心から互いに本当に深く愛し合う仲間となれるように、そして敵を愛し迫害する者のために祈り、そして善をもってその悪に打ち勝っていくことができるように、どうぞあなたの愛を私たちにイエス・キリストを通してお与えください。私たちのうちに愛は、誠の愛はありませんが、しかしあなたが御子イエス・キリストによってその誠の愛を示し、そして聖霊によってあなたの愛を私たちに与えてくださいました。そのゆえに私たちはその愛をもって愛し合うことができます。どうぞ私たちが自分の道にしがみつくことなく、自分の道を主に委ね、あなたが示してくださる誠の道を歩んでいくことができるように、今週もどうぞ導いてください。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいとあります。どうぞそのような愛の心を私たちにお与えください。私たちのうちにある暗闇をあなたの光をもって消し去り、聖霊の力によって愛と望みと喜びに満たしてくださるように、この朝も私たちは心を大きくあなたに向かって開きます。聖霊が私たちすべてをその道からとその愛によって満たし、私たちを内側から作り変え、イエス・キリストに似たものに作り変えてくださるように、人にはできないことも神にはできるとあなたはおっしゃいました。その道に、そしてその力に 私たちが死ぬないし、また確信を持って立っていけますように。これから各々祈ります。どうぞ私たちの心の深いところにある祈りをあなたに捧げてまいりますから、どうぞ聞いてください。自分の手からあなたの御手にこの身を委ね、その思い、言葉にならない深いうめきさえもあなたが御霊によって取りなしてくださって、聞き届けてくださいますようにお願いします。そして罪が告白され、許しが与えられ、重荷が委ねられて、平安が与えられ、そしてあなたによって愛されている、その恵みを感謝しつつ愛するものに作り変えられていきますように。この短い時ですが、祈りのひととき、あなたの大きな御手に委ねます。遅れていらっしゃる方をあなたが速やかに送り届けてください。また今日事情で礼拝に集えない兄弟姉妹のためにも祈ります。おのおのの場所にあってあなたが共にあること、そしてあなたの祝福と守りがその方と共にあること、どうぞ覚えつつ感謝しつつ過ごす一日として、この主の日をあなたの礼拝の日として心の内に整列して過ごせますように。感謝を持ってあなたの大きな御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。それ
では祈りに行きましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りをイエス・キリストの取りなしによって聞いてくださっていることを心から覚え感謝いたします。我らの祈りが聞き届けられ、その祈りにあなたが確かな答えを持って臨んでくださることを私たちは信じます。どうぞ祈られた祈りがあなたによって叶えられ、そして私たちのうちから罪が消え、そして曲がった道がまっすぐにされ、虚しさからあなたへの希望であふれた人生に私たちが作り変えられますように。
アーメン。
神と共にある一日一日を本当に深く味わいながら歩んでいくものとして作り変えてくださいますようにお願いいたします。これからの礼拝のひとときをあなたが聖別し、願わくは聖霊がこの街道を吹き
巡って一人一人にお触れください。このようなそして私たちが共にあなたと豊かに交わる礼拝となりますように、感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それではお越しください。楽しみに歌うことで楽しみましょう。
では6月の歌を歌っていきましょう。イエス我が全て、ただ
Oh,
ステージのための聖書場所は中井でしょうっけ。
今日の聖書の場所は新約聖書19ページマタイの福音書11章2節から19節です。お読みします。イエスはさて獄中でキリストの御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は言って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足のなえた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかない者は幸いです。この人たちが言ってしまうとイエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか、出なかったら何を見に行ったのですか、柔らかい着物を着た人ですか、柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます、出なかったらなぜ行ったのですか、預言者を見るためですか、その通り、だが私が言いましょう、預言者よりも優れたものをです。この人こそ見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせよと書かれているその人です。まことにあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。それでそして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。ヨハネに至るまですべての預言者たちと一方とな預言をしたのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった、弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった、ヨハネが来て食べも飲みもしないと人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。以上です。
ありがとうございました。それでは大田牧師より西井は二度来るからとしてメッセージをいただきましょう。
だいぶ雨が、よく降るようになってきて、体調を崩しがちなこんなこの昨今でございますが、いかがお過ごしでありましょうか。さて、人が自分の人生と調子がいいときはいいんですけれども、調子が悪くなってきたときにどういう気分になるか、大体気持ちが沈んで落ち込んで、なんとなく暗いことばっかり考えてということが、起こると思います。それ人間の常ですよね。やっぱり人っていうのはこの作られた被造物の世界の一部ですし、そういう自然の出来事に影響されながら生きていくっていうのは当たり前です。晴れの日もあれば雨の日もあり、曇りの日もある。私たちはそういう気分の揺れに一喜一憂することが多いんですが、たとえ晴れてたら晴れる、そして曇ってたら曇る、雨の日は雨。昔は日本人、晴耕雨読なんていう言葉を言いました。晴れたら畑を耕して、雨が降ったらおとなしく家に引きこもって本を読もうと、そういうことを言いましたね。やっぱそういうのに柔軟にこう生きていくことがいいかなと思います。でもやっぱ人生ってやっぱそれ自分のこう適応力だけだと超えていけない問題が目の前にボーンってこう迫ってくるようなことって時々あるわけです。で、今日開きしているマタイの福音書の11章に登場するこのバプテスマのヨハネという人が、まさにそういう人生の危機に直面してました。まあ、もうじき亡くなるんですよ、彼は。若いです。この時、イエス様は大体、交渉外、30歳過ぎぐらいですね。イエス様って結構若いんだよ。なんかね、年取ってるようなイメージがありますけど、30歳で大体デビューしてます。世の中にね、出てきて。それで3年半ぐらい活動して、だから33歳半ぐらいで十字架で、命を捨てて。で、3日目に復活して天に昇られた。あんまりイエス様はお年寄りに絵とか描かないですよね。だいたい青年の姿で描かれることが多いです。でもこのバプテスマのヨハネっていう人も、実はイエス様とほぼ同年齢だったんです。ヨハネもイエス様よりもイエス様といとこの関係にあって、でイエス様よりも半年くらい先に生まれた方なんですよね。なのでこの時多分31歳ぐらい31歳で牢につながれて、そして彼は命をそこで捨てていくんですよ。自分の人生が31年だったとしたら、やっぱり命を捨てる、死が目の前に迫ってきた時に、やっぱ人ってかなり動揺すると思うんです。その時に彼は迷ったんです。正直に彼の迷いが今日の聖書箇所には書かれています。あ、そうか、せっかく書いたんだからね。バプテスマヨハネの名前、ジョン・ザ・バプテスト began to have some doubt 疑いを持ったということです。ヨハネは人生が終わり、自分の人生が終わりに近づいているということをひしひしと感じてました。そして自分が今までやってきたことは、自分のやってきた活動が正しかったのか、自分の人生がこれで良かったのかどうか、やっぱりどっかで不安に感じたんだと思います。それで今イエス様がヨハネの活動を引き継いで活動されている、そのヨハネはイエス様のところにメッセンジャーを送ったんですね。さて、獄中でキリストの御業について聞いたヨハネは、その弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。これ読むと本当に不思議に思います。だってヨハネはそのイエス様に水でバプテスマを授けたわけでしょ。そしてその時に聖霊が鳩のように下ってくるのを見たわけでしょ。そして天から声が聞こえて、これぞ私の愛する子、私はこれを喜ぶとイエス様に対する神様の声を聞いたんですよ。ヨハネは確信を持って自分の働きをイエス様に渡していけたはずだ。自分の人生これでよかった、自分の生き方はこれで正しかった、納得して誰も生きたいと思います。 でもそんな中でやっぱり目の前に死が近づいてきたり、人生の荒波の中で沈んだりした時に、ふと人の心っていうのは揺らぐものなんですよね。ヨハネ、バプテスマのヨハネにして、この時おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか、こういう質問をしてきたんです。おいでになる方っていうのは要するにメシアのことなんですよね。救い主、救い主はあなたですよねって、そのはずですよね、まだ別の方なんてことありませんよねと、まあ、多分その半信半疑な気持ちでヨハネは正直に自分の質問をイエス様にぶつけていったんだと思います。私たちもそういう時って信仰が揺らいだり、イエス様に従っていく道、時々隣でね、あれじゃない、あの詩篇の中にだって悪人が栄えているのを隣で見たり、ね、私腹肥やしているのがあのとても幸せそうに見えたり、ね、でご子息クリスチャンでね、日曜日は礼拝に行って、そして十分の一献金捧げて、そして自分の人生を主に委ねて、これでやってきてるんだけど、そしてやってきたんだけど、これで本当に良かったのかなと。人生終わりにぶつかった時にこれで本当に納得できるかなと、私たちの気持ちが揺れ動くっていうようなことがあってもいいし、またあるもんじゃないかなと思うんですよ。どっかでまさにヨハネはそういう気持ちだったんだと思います。でもその揺れ動くヨハネの気持ちをイエス様は決して放っておくことはなさいませんでした。イエス様はすぐさまヨハネの弟子たちに答えを与えました。イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分の見たり、聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えないものが見、足のなえたものが歩き、サラートに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかないものは幸いです。イエス様はイザヤ書の35章とか、また他の箇所に書かれているメシアの印を弟子たちを、あなたたちは証言しなさいと、ヨハネのところに行ってそれを証言しなさいと、聞いたり見たりしていることをあなた方は伝え、ヨハネに伝えなさい、それでよいのだと。そうイエス様は答えられました。私がメシアなんだ、本物だよ、他もう後から来ないからみたいなねそういうことはおっしゃいませんでした。イエス様はご自分を通して表されている神の御業によって信じなさいとおっしゃった。私たちは自分の信仰をどのように確認できるでしょうか。そしてそれが人生の荒波の中で、そして問題に直面した時に揺れ動かされた時、どこに私たちは寄りたのでしょうか。イエス様はヨハネにこのようにご自分の御業によって信じなさいとおっしゃいました。イエス様を通してなされた神様の御業です。そして今はそのイエス様が目に見えないけれども私たちと共にいらっしゃいます。私たちをそのような信仰の確信に立たせるのは、私たちを通して与えられる神様の御業です。だってイエス様は皆さんの中にいらっしゃるわけでしょ。イエス様を信じている方、自分の内側にイエス様と全く同じ実質の聖霊という方がそのうちに住んでいらっしゃることを信じてますよね。アメンですよね。そして私たちがこうやって2人でも3人でも共にいるときに、イエス様も共にいるということを信じてますよね。
アメン。
御言葉にそうあるからです。私たちはイエス・キリストの言葉が一つも地に落ちないこと、そして神はその御言葉によってこの世界を作り、神の語られたことは必ず実現するということを私たちは信じている仲間です。
私たちはその信仰によって私たちと神様が共にいて働くんだということを信じています。ならばイエス様は今私たちと共にあってご自分の御業をなさるわけです。私たちが祈るとき、私たちが自分の人生の中に神様の御業を見ようとするとき、私たちは祈り、人生を委ね、そしてそこに神様の御業を確認します。皆さんは他のクリスチャンたちの証をどの程度聞くことがあるでしょうか。私たちこれだけ、ね、インターネットの世界に住んでいて、そしてこれだけ多くの出版物に囲まれている。でも直にその証を聞くっていうのは決して多いことではないかもしれません。お勧めしたいのは、私たちは他の人の語るイエス・キリストについての証、そしてイエス様がいかに生きて働いていてくださるかという、その体験談を私たちは耳を傾けることだと思います。ヨハネは弟子たちが見て、そして弟子たちが聞いたことを持っていって、そしてそれを受け入れて確信に立ちました。あなた方が聞いたこと見たことをヨハネに伝えなさいとイエス様はおっしゃいました。私たちもヨハネと同じ立場にいるならば、私たちがイエス様が今どれほど御業を成していらっしゃるか、その皆を信じる人たちの中にどのように生きて働いていらっしゃるかということを私たちは実際に聞くべきであります。私たちの信仰が強められるために、私たちは証ということをするんです。礼拝の後ね、証の時間ってあるでしょ。あの時にこのように祈っていたら神様はこんな風に答えてくださいました、ハレルヤ、そういう証がたくさん出てくることを本当に願いたいと思います。私たちは証によって強められ、証によって確信を与えられ、そして主は誠に生きていらっしゃるということ、私たちは信じることができるからです。ヨハネにイエス様はそのようにお答えになりました。私の御業、自分で御業って言わないか、私の技をちゃんと聞けよと、私が今生きていること、そしてしていること、私を通して神様が生きて働いていることをあなた方が聞きなさいとヨハネにお答えになったし、多分イエス様は私たちにもそのようにおっしゃるでしょう。クリスチャンは証をたくさんしてます。皆さんあんまり本読まないかもしれないけど、もったいないですよ。イエス様のお弟子さんたちの証がこの福音書であり、そしてこの人の働きでしょ。そしてその証はこの聖書の時代で止まってはいません。今も主は生きておられ、その名を信じる者たちの中に働いておられ、そしてそれを証しするようにとクリスチャンは励ましています。私たちがその証人となり、私たちがその証を聞く者となり、そしてお互いに信仰を強め合う、そしてさらに励まされて主に祈って、その現実に触れていただく、触れさせていただく、それこそが主が願っていらっしゃる私たちの確信への道です。そして今日2番目に、私たちはだからバプテスマのヨハネよりも偉大だと言われているということを詰め止めましょう。バプテスマのヨハネってすごい人物じゃん、じゃんって言うと軽いけど、旧約聖書の預言者の最後の一人なんですよ。つまりイエス様が出現する前までに、そのイエス・キリストの出現を予告した人物が皆預言者、神の言葉を預かって、やがて救い主が来るんだ、やがてメシアがやってくるんだ、そして人々を救いに導くんだということを語り続けていたのが、神様の言葉を預かって語る人、預言者です。そしてこのバプテスマのヨハネはその最後の一人だったんですね。イエス様はヨハネについて群衆にこう話されました。あなた方は何を見に荒野に出て行ったんですか。風に揺れる足ですか。出なかったら何を見に行ったんですか。荒野には足がよく生えてたんでしょう。柔らかい着物を着た人ですか。ヨハネはゴワゴワのラクダの毛の毛衣も着てましたんで、そういう言い方をしたの、レトリックですね、これね。柔らかい着物を着た人ですか。 や、そんな人は王の宮殿にいますよ。出なかったらなぜ行ったんですか？預言者を見るためですか？その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものです。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。イエス・キリストの直前に現れ、まさにそのイエス・キリストを指し示して、この方に従っていけと、そう教えたのがヨハネでした。この私の使いをあなたの前に使わすというマラキ書3章のその予言の実現として、このバプテスマのヨハネは現れたんだ。でもイエス様はさらに続けておっしゃいます。まことにあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。すごい評価ですね。この死を前にして揺れ動いている彼を最大の賛辞でもって、イエス様は評価しました。バプテスマのヨハネより優れた人は女から生まれた者の中にはいない。ノアもアブラムもヨナもね、ヨブも彼以上のものではないとおっしゃいました。ところがその後で、しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大ですと付け加えられました。女から生まれたもので最も偉大なバプテスマのヨハネだな。でも天の御国で一番小さいものでも彼より偉大です。なぜでしょう。バプテスマのヨハネは十字架の死を見てないからですよ。バプテスマのヨハネはあくまでイエス・キリストを準備するための備えられた働き人でした。また彼はそのために召された。でも天の御国で一番小さいもの、私たち一人一人もうこのバプテスマのヨハネよりも偉大だ。なぜか。それは私たちはイエス・キリストの十字架と復活を証言するものとなるからです。私たちをイエス様がどれほど評価しているかご存知ですか？イエス様は私たち一人一人、神の民を、神の天の御国の一番小さいもの、あ、入ってるよね、みんな。小さくてもいいのよ、ちゃんと入ってれば。ね、大きなビッグネームになろうと思いなさるな。天の御国に入ってるってことが大事。そこで一番小さいものでも、彼より偉大です。なぜか。それはイエス・キリストのなされた最高の御業、イエス・キリストの十字架の御業と復活の御業を私たちは信じ、そしてそれを受け取り、そしてその御業によって私たちに与えられている聖霊の内住を私たちは持っているからです。この時イエス・キリストはあのパレスチナの小さな小さなユダヤの国の四国よりもちょっと狭いくらいのところをトコトコトコって歩かれて活動しました。ヨハネも同じです。しかしその十字架と復活によって与えられた神の新しい救いのニュースはそのエルサレム、ユダヤ、そしてサマリア、そしてローマ帝国 全土に、地の果てにまでその福音は広がっていく。そのために用いられたのがクリスチャンだからです。イエス・キリストを述べ伝えるということがどれほど栄光に富んだ恵みなのか、そして私たちがそのキリストを持っているということがどれほど素晴らしいことなのか、イエス様はこの言葉で表していらっしゃいます。私たちはバプテスマのヨハネより別に威張らなくてもいいですよ。威張らなくてもいいけど、それほど大きな恵みを、大きな救いを、大きな喜びの知らせを私たちは持っているということです。だから私たちはバプテスマのヨハネ以上に私たちの人生が神様から大きく、取り扱われているんだということを誇りましょう。アーメン。私たちはですから一人一人が御霊を持っています。そして一人一人が聖霊によって祈ることができます。イエス・キリストの御名を用いることができます。 ヨハネ多分イエス・キリストの皆によって祈りますって祈らなかったよね。だっているんだし、十字架も復活もまだだから皆使えて祈れないじゃないですか。でしょ、私たちはその皆を持ってるんです。この皆にのみ救いがあり、そしてこの皆により命があり、そしてこの皆によって世界は救いに導かれるんだ。どれほどこの時代まで多くの方々がこの皆によって救われてきたことでしょうか。そして天の御国に凱旋していったことでしょうか。私たちはその中の一部を、枝を成して今ここにいるのですよ。そして私たちのこの小さな枝の一つ一つの果実がさらに豊かな命を生み、そして育て、そしてさらに広がっていくことを神様は期待していらっしゃる。そんなヨハネのことを、そんなイエス様のことをバカにした人たちは、その時代の人たちでした。15節からですね、耳のある者は聞きなさい。これイエス様の口癖ですね。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らはの子供たちに呼びかけてこう言うんです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないと人々はあれは悪霊に吹かれてるんだと言い、人の子イエス様ですね、イエス様が来て食べたり飲んだりしてるとあれ見よ食いしん坊のお酒飲み酒税人が罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。時代は私たちを笑うかもしれません。いや、いつの時代も時代は笑ってきました。なぜでしょう。それはこの空中の権威を持つ支配者がこの地上の世界をまだまだ自分たちがコントロールできると思って頑張っているからです。その名をサタンと言います。ギリシャ語のサタナスっていうのは敵という意味です。神様に敵対するもの、イエス様に敵対するもの、だからサタンと呼ばれます。まあ、別に角生えてないから、尻尾生えてないから。サタンというのは、まあ、元天使だって言われて元天です、ね、黒くなってるか角が曲がってるか分かんないけど、虫歯のバイキンみたいなんで、違うよ、バイキンマンじゃないから。でも目に見えないけど、でもああいうカリカチュア、そういう漫画にしてそういうものをバカバカしいものと思わせようとするこの世の流れもあります。しかしサタンは実際にこの世界に働いています。今も働いています。天使も働いているけど、そしてサタンは人々の心を縛り、虚しさや絶望や人に対する不信感や怒りや悲しみや欲望に縛りつけようとします。そういうものに依存することにだけ自分の人生を縛り付けさせようとします。この世界を見るとそういうものとても多いですよね。やはりお金が大事だよ、経済はいつも右肩に上がっていかなくてはならない、誰が決めた。ありこないですよ。でもこの世界はそういう偽りの繁栄に向かっていつも煽られつつ流されつつ、まさにここに描かれている笛を吹いて歌を歌ってってことです。笛を吹いてやったら喜んで踊る、弔いの歌を歌ったら泣く、そういうものであってほしいとこの世は言います。サタンはまさにこの世界を見ながら、はい泣きなさい、あ別にあの歌悪くない、泣きなさい笑いなさい。でも神様は私たちが泣く者と共に泣け、喜ぶ者と共に喜べとし、愛し合う者になれ、泣く者がほっとかれるんではなく、喜ぶ者が一人で舞い上がるのではなく、お互いにその喜びを分かち合い、悲しみもまた分かち合うことによって一つにつながれていく、そんな世界を神様へ願ってらっしゃるに違いない。しかしこの世はそうではない。その時の時代の流れ、時代の気分で人を乗せようとする。笛を吹いてやる、弔いの歌を歌ってやる、踊れ、悲しめ、そしてそれに乗ってこない人がいると お前らダメだと。でヨハネやイエス様はそういうのに乗らない生き方をしていた。なぜか。それはイエス様がその時代の評価よりも神様の前に生きていたからです。時代の評価よりも神様の前に何を行って生きるかということです。そこに私たちは目を留めます。 Listening to God may require us to change the way we live。 つまり私たちの生き方を神様の神様に従って生きていこうとするときに私たちは変えなくてはならない時があるかもしれません。人はよくその時代の声に、乗せられます、ね、どこかで楽しそうな音楽になってるとなんかウキウキしてついていっちゃう。ハーメルン のパイドパイパーみたいな笛吹き男みたいにね。やっぱそういう時代が踊れ悲しめ、そう、そしてその踊ってくる乗ってくる人間が良い人間、そういうふうに時代時代でこの世は人々を縛ってきました。でもヨハネもイエス様もそのような時代の評価を超えて生きていました。神の前に自分たちが何を行って生きるか、そこにフォーカスしていたからこそ彼は揺り動かされませんでした。知恵の正しいことはその行いが証明します。要は実際に何を行って生きているか、そして何のためにその行いをしているかという生き方なんだということです。時代は私たちを笑うかもしれない。結構時代は私たちを馬鹿だと言うかもしれません。結構聖書はこう言ってます。十字架の言葉は愚かであっても、それを信じ救いを受ける人たちにとっては救いを受けさせる神の力だ。十字架の言葉は愚かに聞こえるんです。そしてその愚かなことをやっているって言って人々が笑うから、私たちはその十字架の言葉を述べ伝えることをためらうんです。今日はね、受付のところにトラクトがいっぱいありました。そのトラクトにはイエス・キリストの証が載っています。自分の罪を告白し、そして自分の心の中の暗闇を告白し、そしてそこにどんなにイエス・キリストを通して与えられる本当の愛がそこを満たしたか、迷っていたところからいかに人生をその光の方に向き直したか、そんな傍から見れば惨めでみっともなくて、そしてそんな自分のことを人前で話すなんて恥ずかしいと思うような体験がそこにはいっぱい出ているかもしれません。しかし私たちが輝かせたいのは自分の栄光ですか？私たちが輝かせたいのは自分の誇りですか？そうではない。私たちが輝かせたいのは、私たちが響かせたいのは神の声でしょう。私たちが輝かせたいのは神の栄光でしょう。ですから私たちは神の前に行う、神の前に生きる必要があります。それはこのバプテスマのヨハネのような道であってほしくないと思うけどねでもそういう、たとえそうであっても牢につながれ、冤罪をかけられ、そして理由なく死に追いやられてしまうような地上の人生であったとしても、神は私たちの人生をかけがえのないものとして愛してくださいます。アーメン。なぜならその人の命はまさにこのヨハネの人生よりも必ず偉大なものになるからです。私たちがキリストのために生き、キリストを証しし、そしてキリストの栄光を褒めたたえるとき、私たちは神の前に大きな喜びとして受け入れられているからです。私たちの喜びが神の喜びであり、私たちクリスチャンのその生き方に神の前に大きな喜びとなるのだ、その確信を持ってバプテスマのヨハネと共に私たちは生きていく、永遠の世界に生きていく。死は終わりではないことです。 死んで終わりだったらね、バプテスマのヨハネ死に損かもしれません。でも死んで終わりじゃないんだよ。30歳もう神様にとっては瞬きのような時間でしょ。でもその瞬きのような私たちの本当に強いほどの儚いこの人生の中の生き方が永遠の世界につながっているんだ。神様のおっしゃる。その方の声に私たちは耳を傾け、この方の目の前に生きていく、そんな迷いのない人生を歩ませていただこうではありませんか。お祈りします。愛する天の父よ、バプテスマのヨハネ、あなたが使わして主イエス様の先触れとしてお使わしになったことを心から崇め、またそのために自分の人生を捧げたバプテスマのヨハネを心から喜びたいと思います。彼の人生によってイエス様が導き出され、そしてイエス様の十字架と復活によって私たちに命が与えられました。おのおのが委ねられている自分の人生の意味、そして価値が必ずあるんだと思います。人生はその長さではなく、その中にどれだけ神様の力と神様の働きをその中に見ることができたか、そして神が共にいて愛してくださったことをその中で受け止めることができたかだと思います。願くは私たちにそのような新しい視点をあなたが教え続け、与え続けて、この世の評価に揺り動かされない永遠に続く神の前にある価値観をしっかりと持った人生を歩ませてくださいますようにお願いいたします。あなたが喜んで私たちに御霊を豊かに与えてくださることを信じ、皆を崇めます。感謝して愛するイエス様の尊いお名前によって祈ります。アーメン。歌いましょう。333番を主よ我を我が名前 一つ言い忘れました。メシアは二度来る、イエス様は、もう一度ね、ヨハネ、バプテスマのヨハネが期待したような裁き主として今度いらっしゃる。どのことを言うの忘れちゃった。007は二度生きるんですけれども、イエス様は二度いらっしゃいます。はい、それでは感謝を持って礼拝の献金をしましょう。このような神様に対する献身な献身の思いを込めて自由に捧げましょう。ではよろしくお願いします。心を合わせ、声を一つに、共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は、修法や前のスクリーンに出てまいりますので、おなれでない方は そちらをご利用ください。では、祈りましょう。主の祈り、
天にまします我らの死を、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を聞かせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したたまえ、国の力から阻害したまえ、限りなく何時のものならばなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。聖霊祝福を持って礼拝を閉じましょう。
Oh,
仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた余々限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
になりますように。それではよろしくお願いします。